どうぞごめんなさい。私たちのた罪のために十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら、御言葉から聞いていきたいと思います。おはようございます。嬉しいニュースがたくさんありまして、先ほどお話ししましたように、明かしてくださいましたように、一つは井上家にルカちゃんが生まれてですね、母子ともに無事に、ちょっとお母さん今、きついそうですので、お祈りしてほしいと思いますけど、帰ってこられたということなんですけども、一つはですね、ジュディさんご夫妻はですね、先週インターナショナルサービスに来られてですね、もう、帰らなきゃいけなくなったということだったんですけれども、実は、大阪の方にですね、お話があって、大阪教育大学の方から来られて、先週出、大阪教育大学の方に、6月ですかね、6月に行かれるんですよね。6月からですね、行かれますので、それまで一緒ですけど、6月になったら大阪の方に行かれて、また日本で1年間ですかね、まず、その後もわかりませんけど、ね、しばらくまたおられることになりましたので、神様に感謝したいと思います。はい、お願いします。後でまたお話を、本当に嬉しく思います。大阪は私のふるさとなんで、なんか、他人事と思えないですね。とてもいいですよね。はい、感謝いたします。それから、先週ですね、後でまたお話しますけれども、有江の方に、井上くんと一緒にですね、行ってきたんですね。でそれは、一つは車だから行かないといけないのと、それから途中で、被災牧師をですね、岡田被災牧師を島原で拾って、有江の集会に行ったんですね。で今まではスタッフだけだったんですけれども、実は、有江ってのは南島原市なんですけども、南島原市有江町って言うんですけども、その横に、富津町ってのがあるんですね。その富津町に、今、大牟田の牧師になっています伊藤牧師のご両親がおられて、いつも富津町から島原に来られたんですけども、今回は有江で集会があったので、有江の方にですね、来られました。それから、実は有江町に住んでいる方もおられたんですけど、その方がちょうど今回来れなかったんですが、今回は結構人数が集まりまして、10人近くですね。で、集会をしたんですけども、その後に、ちょっと、高いところに行ってですね、町伝道を見渡して宣言をしようかと思ったんですけど、ちょっと見えにくかったんですね。でもそこに地図がありまして、いくつかポイントがあったので、ちょっと調べに行こうということで、井上くんとですね、井上くん車の運転はうまいので、路地の中にこう入っていったんですね。そしたらですね、伊藤牧師たちが、来られてたんですけども、その、有江町の人と伊藤牧師はお知り合いなんですね。特に奥さんの晴美さんがお知り合いなんで、なんかその帰りに寄ってたみたいなんですね。そしてちょうど家を帰るときその路地の中に入っていって、ちょうどその路地の交差点にかかったら、ちょうど斜め前に、その伊藤牧師がその方のお家から出てきて、さよならって帰ろうとしてそのシーンだったんですよね。だからちょっと遅くてもちょっと早くても会えなかったんですけど、でちょうどその方のお会いできてですね、そこでまたその玄関でお話をした後お祈りをねしてほしいということをお祈りすることができたんですね。で、有江町の方が来られてね、すごくいよいよ有江の教会の具体的な、なんか形、始まりがですね、3回目なんですけども、なんか始まるとしての嬉しく思いました。それとですね、今日の説教とも関わるんですが、行くときですね、私と、井上くんが運転で私は助手席座ってるんですね。で、後ろに、被災牧師に座ってもらったんですね。ただ井上くんがですね、井上くんがですね、こうね、運転しながらこう、バックミラーでね、被災牧師を見てですね、言うんですよね。嬉しそうですねって、本当に嬉しそうですねって言ったらですね、被災牧師がですね、素直ですね、はい、本当に嬉しいですって言うんですよね。ニコーと笑ってね、と思ったんですね。で、有江町っていうのは、彼女の、嫁ぎ祭があった場所で何度か話しましたけども、本当に彼女にとったら、悲しみと苦しみの街ですよね。昨日テレビでですね、なんか中島みゆきの時代っていう歌のなんかことをやってたんですね。一瞬見てしまったんですけども、今はこんなに悲しくて、涙も枯れ果てて、もう二度と笑えそうもないけどっていう歌詞なんで。今の若い人知らないでしょうけど東北の復興の時に、たくさんの人がこの歌を歌ってくれてたそうですね。今はこんなに悲しくてかな。なんか、涙も枯れ果てて、二度と笑えそうにないけどって言ったですね。そんな時代もあったよと、いつか話せる日が来るよ。あんな時代もあったよと、いつか笑顔で話せるわって歌なんですよ。これは世の歌ね、世の歌。でそれでも、復興の街の人と泣くんですって。それでリクエストはいっぱいあるそうですけども、 彼女にとって有馬町っていうのは、家族を引き離されて、本当に悲しくて、その後自殺未遂を3回繰り返した、その悲しみの原因だった町なんですよね。でもそこに行くときに、あんなに嬉しそうな顔していてですね、で、井上くんが、本校すごく嬉しそうですね、って言ったらですね、はい、嬉しいですってあんなに素直に言えるっていうのはすごいなと思うんですよね。でまさにそれは、神様の技だと思うんですね。まあ、さっきの歌はね、いつか笑える日が来るさっていう慰めなんですけど、キリストっていうのは慰めで、単なる慰めではなくて、本当にその悲しみ喜びに変えてしまったんだなってことを、まあね、今回すごく思いました。まあ、後で説教でも変わってくるんですけども、皆さんも人生の中に、その思い出したくないことや、もう二度と行きたくない場所や、あるいは思い出したくないような辛いことっていうのは人生にはあると思うんですね。ね、長く生きれば生きるほどあると思うんです。でも、イエス様を信じた時に何が起こっているかというと、本当に聖霊様の恵みを受けると、その最も悲しかった場所を神様は喜びの場所に変えていってくださるということですね。事実は変わりません。事実は変わりませんが、その事実に対しての思いが全く変えられていくということなんですよね。で、これが本当に十字架と復活の恵みであります。で、それをね、ぜひ人のお話ではなくて、本当に私たち自身が、自分自身が、ぜひ体験してほしいなと思うんですね。で、キリスト教って言い方はちょっと好きじゃないんですけどね、キリスト教ってキリストの教えになっちゃうから、キリスト教っていうのは、体験の宗教、宗教って言い方も好きじゃないんですけど、体験するものであります。お勉強するってことじゃなくて、本当に御言葉を体験していること、御言葉を体験して、生活の中で御言葉を体験できるのが、キリスト教の醍醐味であります。ぜひ皆さんですね、その恵みをね、味わってほしいというものですね。それで今日のところなんです。今日は復活したイエス様が、弟子たちのところに来られたところの話なんですね。で、イエス様は先週やりました、イースター、復活されましたが、それから40日間に現れて、それからですね、どうしたかな ?40 日間弟子たちのところに現れて、そして、昇天で天に帰っていかれるんですけども、この、その時に現れた時の一つの場面なんですね。19節から、ヨハネの福音書の20章の19節からお見せします。その日、その人に復活した日ですね。まあ、日曜日の夜になりますね。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであったと。週の初めの日ってのは日曜日のことを意味します。イエス様が復活した日ですね。そこから週が始まるわけですね。で、先週も言いましたが、安息日ってのはシャバットって言って土曜日なんですね。今でもユダヤ人は土曜日を安息日してますね。で、我々はキリストが復活した日を礼拝して、復活したイエス様を喜んでるわけですね。そこの方に礼拝してるわけですね。今も生きておられるイエス様に礼拝してるわけですね。で、その週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸を閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるようにと。弟子たちは、一つに集まっていました。どうしてかというと、イエス様が、殺されます。立法学者やユダヤ人たちの妬みから、ね、指導者たちから。それで、キリストの弟子だとわかると、そのユダヤ人たちは、キリストの弟子だと分かると、彼らも捕まえて殺すという可能性が非常に高かった。それで弟子たちは、キリストの仲間だ、キリストの弟子だと分かってしまうと殺されるかもしれないという、ものすごい恐れと怯えがあったわけですね。だから、仲悪かったわけじゃないけど、だからといって仲良かったわけでもないと思うんですが、弟子たちは一つに集まって怖いものだから、そして一箇所に集まって、戸を閉めてっていうのは、入ってこないように。戸を閉めて、はっきり恐れって書いてありますね。恐れを持って、こう集まってたんですね。そこにイエス様やっておかれたわけではありません。で、この弟子たちを見てみると何がわかるかというと、キリストをあんなに信じていて、キリストをあんなに信じて慕っていたのに、もうこの時、まあ、イエス様は十字架に上がって死んでしまったからですけどね、復活したってことがまだ見えてないからですけども、とはいえね、あんなにキリストを信じていたのに、キリストが十字架に上がったら、もう、キリストの弟子だとわかったら殺されると思って怖くて怯えて隠れてるわけですね。まあ、なんて言いましょうか。キリストを裏切っただけじゃなくて、こう、怯えてるわけですね。そこにイエス様はやってこられたんです。で、これは、イエス様はこの時復活の体ですので、戸は閉まっていたんですが、それ通り抜けられたんだと思います。私たちも、やがてこの体が朽ちて、天に帰ります。霊となって天に帰りますが、その後復活の体をいただきますね。で、その復活の体になったら私たちも通り抜けれると思うんですけども、この時、イエス様は復活の体だったので、その、戸を閉めてあったんですけど、そこを通り抜けて、やってこられてですね、その、怯えて恐れている彼らの真ん中に立たれたんですね。で、一つ目のポイントね。その時、主は何て言われたか。シャロームって言われたんですね。英語ではピースと言うって言います。平安があなた方にあるように。日本語はなんか今一つなんですけどね、シャロームっていうのはね、 平安があるように。英語だとピースと言うなんですね。これ、恐れてた弟子たち、怯えていた弟子たち、もう、おそらく怖くて集まりながら、殺されたらどうしようと恐れた弟子たちに、イエス様がやってきて、まず最初に、その弟子たちに、シャローン、平安があるようにって言ったんですね。十字架にかかる前に何度もイエス様から同じように、こう言われたことがあったと思う。シャロームって今でも挨拶ですけども。で、その言葉を言われたんです。で、皆さん、それがどうしたと思うかもしれませんが、これすごいことなんです。皆さんがイエス様の立場で考えてくださいね。一番大切な時に、一番いてほしい時に、裏切って逃げていかれて、そして、その人たちが集まって、自分を慕ってじゃなくて、ね、自分の弟子だと分かったら殺されると思って集まって、怯えてるわけですね。そこに皆さんが行ったとします。その時ですね、恐れてる弟子たちに大丈夫だよ、平安があるようにって、優しく愛を持って言えるでしょうか。普通はですね、裏切ったわね、とかね。ね。ペトロなんかね、鶏が二度鳴く前に三度裏切るって言われて、絶対にしないってね、他の奴らがやったって俺はしないって言ってね、言い切ったらですね、本当に裏切っちゃって、鶏が鳴くわけじゃないですか。ね。嫌味な人だったらね、こう、みんなの前に立ちながらペトロの方見て、鶏の真似なんかしたりしてね。ね、こうね、笑いますけども、人って悲しいけれど、一言言いたくなるんですよね。やっぱり一言ぐらいは言わなきゃって、悲しいけどそういうことがありませんか。黙ってられる人は大人です。いい意味で。でも心の中は実は黙っていても、普通にしていても、煮えくり返ってたりしますよね。何度も話しますが、日本は、年末になると、西暦の年末になると、赤穂浪士が、未だに毎年やられるんです。そして視聴率をそれなりに取るんです。で、今はもう亡くなられましたけど、藤田誠さん、家族がクリスチャンだったみたいですけども、藤田誠さん、あの方が、やってた必殺仕置き人、超ロングセラーだったんですね。世代がどんなに変わってもね、恨み晴らしますっていうのが、流行る国なんですよ。敵討ち、仇討ちっていうのが美徳とされる国なんですよ。ね、ところが、イエス様は自分を裏切って、そして隠れて怯えてる弟子のところに行った時に、一言も彼らを責めたり、文句を言ったり言わないで、最初に言った言葉が、シャローム。恐れてる弟子たちに平安があるようにって。うんとくれれば大丈夫だよって言ったわけですよね。で、皆さんね、イエス様を信じて、ね、一人一人違うと思いますけれども、その、教会に来るようになって、ね、さっき、しのぶさんちょうど1年って言われましたけれども、ずっと、イエス様に従順だったかというとですね、穴があったら入りたい、なくても掘って入りたいって気になりませんか？イエス様との関係でもそうです、人との関係でも私たちは、悲しいけど後ろめたさを持ってしまう事柄が、ないわけではないわけですね。その人となんとなく会いたくなかったり、顔向けできないことだったわけですよね。ところが弟子たちのところに来たイエス様は、本当に弟子たちの真ん中に立って、シャローンって言われたんです。で、キリストは私たちを責めたり裁いたりしないんですね。私たちを本当にまずシャローンって言われたんですね。実は1年前ですね、井上くんが来られたんですね、教会に、ね。ちょうど下の頃ですね。で、それで、最初ですね、オンライン礼拝をされていたんです。ね。だから、この前、オンラインの CM でですね、出てましたけども。で、オンライン礼拝をしてて、それで、オンライン礼拝しながらですね、もうたまらなくなったんですって。どうしても礼拝に行きたくなったって、実際に。ね、先週聖教団が来てですね、オンライン礼拝はオンラインで素晴らしいけど、やっぱりここに来ることもまた素晴らしいって言ってね、喜んで帰ってくださいましたよね。で、それでメールを送ってきたん、教会に。ところがそのメールが、なんか、未送信になって届いてなかったんです。そしたら、井上がどう思ったかというとですね、井上が勝って教会に行ってですね、伝道師になる直前でですね、突然教会からいなくなった人なんです。過去を暴きますと。そういうことがあって、彼はですね、後ろめたさがったんです。教会と私に。ね。これで思ったそうですね、メール送ったと思ってたんですよ。届いてなかったんですよ。届いてなかったんですけどね。送ったと思ったのに返事が来ないと。それで彼は思ったんですね。木原牧師は、まだ怒ってる。木原牧師は私を許してない。 やっぱり教会は僕みたいなら儲け取ってくれないんだ、大真面目に思ったと思ったんですって。言ってました。教会一回出て戻ってきたいんだけど、すごく勇気がいるって。ね。それでこうね、もうね、やっぱりキャラ牧師は僕怒ってる。キャラ牧師はやっぱり許してない。返事くれないって。でもうオンラインもしないと思ったけど、やっぱりやろうと思ってやった時にふっと見たらですね、未送信になってたんですって。これに気づいてですね、あ、未送信だと思って送ってきたんですって。でもあの時、よかった、気づいてよかったですよね。そう思うんですよ、人って。で、送ってきたん。で、私、礼拝終わった後に、事務室行ってですね、ちょっとチェックしたんですね。そしたら、いつもね、そんな礼拝直後にチェックしないのに、その日チェックしたの。そしたらね、メールが来てたんです。誰だこれと思ったらね、書いてあったんですよ、井上ってね。と思ってですね、すぐに電話したんだっけね。すぐ電話したんですよね。電話番号となんかメールかなんか書いてあったけど、すぐ電話したんですよね。そしてですね、第一礼拝さっき話しながらね、昔のこと思い出しちゃったんですけど、その時はね、綺麗にやってないでね、ね、すぐ電話してですよ、話をしてですね、戻っといてよって言ったんですよね。心から。私はあれ精霊だと思います。精霊様は、もう、とにかく帰っといてって、こう本当にこの底からそういう言葉が、全然聞こえなく無理なく出てきましたよね。そして次の日、月曜日に来たんですよね。月曜日に、来て、そしてその後教会にこう帰ってきたわけですね。で、1年後には新学生にまた復活しておりますね。で、なんですね、なんかすごく喜んで帰ってきました。最初の月曜礼拝の時ですね、馬で燃えてますね、ちょっと後ろの方に座るんですよ。前に座ったらいいじゃんって言ったらね、いや、でもここで十分ですから、あの時の謙虚さ、今どこに行ったんでしょうって感じだけど、何かというと、やっぱり、人ってあるんですよ。人間関係でもあるし、神様に対して持ってる人も時々いるんです。神様に対して。そういうの持ってると、素直に大胆に乗れなくなるし。そういうの持ってると、神様になんか、申し訳ない、申し訳ないと思ってるんですね。で、もちろん、罪は悔い改めないといけません。ね。神はもう許しておられますから。でも、悔い改めなきゃいけないってのは責めてるぞってことじゃなくて、もう許してるから、きちっと悔い改めて、許しを受け取ると自由になるってことであります。イエス様はあなたを責めるために来たのではありません。救うために来たのです。イエス・キリストは、あなたを裁くために来たのではありません。許して、助けるために来たのです。それは永遠に変わりません。どんなにあなたが失敗をしたとしても、どんなに罪を犯したとしても、いいですか？罪は悔い改める必要がありますよ。間違いません。でも、神様は許して助けて救うために来られたのです。この時も弟子たちは裏切った。ペトロなんか言われた通り裏切っちゃって。なのにイエス様やってきて、一言も責めないで、シャロン。恐る弟子たちに、まず平安があるようにって言われたんですよね。これはね、主の眼差しなんです。どうでしょう、それはね、覚えてほしいと思いますね。で、二つ目いきますね。そしてその後に、イエス様はですね、そう言った後に、二十節。こう言って、イエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだ。手をこう見せましたね。両手を見せたんで、この両手に釘打たれた跡があった。で脇腹は、槍で突き刺した。槍で突き刺した跡があったんですね。あ、お帰りなさい。槍で突き刺した跡があったわけですね。で、何かというとですね、これはイエス様が十字架にかかったことですよね。両手と脇腹だったのに、十字架にかかった姿なんですよね。で、十字架にかかった私だよって言ったわけですよ。弟子たちは、イエス様復活したんですけども、信じられなかったんでしょうね。信じられなかったんですよね。本当にイエス様だろうかと思った時に、イエス様は両手を見せて、脇腹を見せて、ほら、間違いなく十字架にかかった私だよって、生きてるんだよ、復活したんだよってこう、示したわけですよね。そしたら弟子たちはですね、いいですか？今まで怖くて怯えて隠れた弟子たちが、主を見て喜んだって書いてあるんです。で、私たちの目が、イエス様を見始めると、喜びが返ってくるんです。私たちがイエス様から目を離して、この場合だったら弟子たちはユダヤ人を見、状況を見てると、怖くて仕方がなくなるんです。でも、死に打ち勝って蘇られたイエス様、罪に打ち勝って磨いてくださってイエス様に目を向いたときに、弟子たちは喜んだんですね。さっき久谷さんの話をしましたけども、久谷牧師の話をしましたけども、彼女は、その自分の状況を嘆いてですね、自殺未遂を3回します。アイレの町は自分にとって、悲しみの町、苦しみの町、もう本当に、そういう町だった。 そして自殺未遂を3回するんです。それ何か言ったら、まあ当時まだイエス様知らなかったからですけども。そして世界で一番不幸だと言ってたのかわらず、お兄さんを通してイエス様のことを聞き、教会に来て2回目か3回目に本当にイエス様を信じた後ですね、キリストに彼女の目が行ったんですよ。そしたら彼女の内側に喜びが返ってきたわけですね。そしてその時与えられたのが、あなたがその悲しみの涙を流したその場所が、その家が神を礼拝する場所になるってことだったんで、彼女は信じた、ね、で、アレの町には二度と行きたくないと思ったそうですけれども、今はその町に、さっき言ったようにね、本当に嬉しそうな顔してるんですよね。なんで正直な人なんでしょうね。本当に嬉しそうな顔して、井上君が思わずも嬉しそうですねって言ったら、はい嬉しいですって、あんなにそうに言えるんですね。クリスチャンってことは素晴らしいですよね。あんなに素直に見えるんですよね。で、最も悲しみだった場所は喜びの場所になる。あ、ここ行くと、ここ行くと、あるんですよ、ね、叩き先だとかね。で、こうね、いろいろ教えてくれました。前回行った時はね、子供さんたちが行った中学校教えてくれましたし、ね、わかりますか？喜びに変わるんです。本当にイエス様に私たちが目を向けると、悲しみ、喜びに変わるし、どんな問題も、イエス様に目が向くと、その向こうにある祝福が見えてくるんですね。で、今ね、いろんなことで戦ってきているかもしれませんが、十字架にかかり復活されたキリストに目を向けてください。その時あなたの内側に喜びが返ってきます。問題の真っ只中で喜びが返ってきます。問題解決して喜ぶのはもちろんですよ。でも、問題の真っ只中でさえ喜びが返ってきます。キリストに目を向けばですね。で、これが二つ目。そしてですね、三つ目に、イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。シャロームって言われて。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますって言われたんですね。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。父なる神様がイエス様を地上に使わしたように、私もあなた方を人々のところに使わしますよって言われたんですね。で、これはどういうことがあったら、イエス様は、まあ、人たちに、人としての使命を与えられたんですね。で、男性は特にそうだと思うんですけども、男性ってのはですね、任されたり、委ねられたり、責任を与えられたりすると嬉しいものなんですね。信頼されていると。例えばさっき賛美がね、ピースと命の水の泉がありました。で、私は石田さんにですね、言うわけですね。希望があるって、いや、いいねってね。ね。もう忘れられない。一回聞いたらこびりついてしまうってね。素晴らしい、素晴らしいって言ってですよ。本当に素晴らしいって言いながら、特別賛美に決して出さず、コンサートに決して出てもらわず、いや、素晴らしいけど、ちょっと歌わないでって言ったらですね、本人は傷つきますし、そんな言葉は信じないと思います。特に男性はそうなんですね。でもね、いや、私は何もなくてもね、今度コンサートでちょっと歌ってくれないかなって、ぜひ希望があるってやつをってね、ノンクリスチャンいっぱい来るときに、特別賛美でね、頼むよって言ってね、言ったとしたらですね、あ、本当に認めてくれてるなって思うんですよ。信頼されてるなって思うんですよね。女性もどうなんですかね。男性は特にそれは強いと思います。男性は、女性は言葉をすごくね、求めますけども、男性は、言葉じゃダメなんですよね。実際に任せられるってことはすごく大事なんですよね。本当に委ねられるってこと。この時イエス様はね、弟子たちにね、逃げて裏切った弟子たちにね、私が神様から託されたように、私もあなた方を使わせたって、使命は変わってないって言ったんですね。で、なんですね、使命は変わってないよって言ったんであります。で、神様は、私たちに任せていただいてくださるんですね。で、これはね、嬉しいんですね。かつて私はですね、ある国に、オンラインしてるから名前出しませんが、ある国に聖書をしばしば持ち込みました。ね、最近やっておりません。もうね、聖書をしばしば持ち込みました。で、相当行きました。ね。それで、主の十字架からもたくさん行ったんですね。で、私は最初家族で行ってですね、でその次、教会の方々と行ってですね、行ったんです。で、いつもうまく行ったんです。ね、ところがですね、父親が目が悪いんですけれども、父親と一緒に行ったんですね。ね、父親は目にハンディを持ってますけれども、まあ、父親も連れて行ったんですね、一緒にね。4人で行きました。ね、そして、その時ですね、最初にですね、確かね、ジョイ牧師かな、なんか、スーッと行ったんですね、デーカーのところをね。そして、最初その後ですね、一人で行けばよかったんですよ。でも父親がね、目が悪いから、 なんかね、変にその時ね、一人じゃ大丈夫かなって心配しちゃったんです。不信仰ですね。そういう時は一人でやった方がよかった、お互いに。で、たくさん中に聖書あるでしょ。だから二人繋がっていくとですね、そういうなんかたくさん入ってるのが連続で通りますよね。一人別々だったらいいんですけど、二人一緒に通るとやっぱおかしいと思われたんでしょうね。私がちっと通っていくと、待ってって言ってですね、止められてですね、ほいで全部は、この、霊感を乗せられてですね、よく奇跡が起こるんです。手を突っ込んでも、いいよって言って通されることって結構あるんですけど、最後まで奇跡を期待したんですけど、ダメでした。全部開けられてですね、没収って言うんじゃなくて、一回霊感で預かられて、帰るときに持って帰ってこなきゃいけないんですね。ああ、辛いですよ。そのために行ったのにね。それで、捕まっちゃったんですよね。で、今でも覚えてますけれども、その目的で行きましたからね、聖書を持ち込むために行ったのに、霊感で聖書全部取られちゃったんですね。私と父だけ。で、私、父に申し訳なくてね、私は何回も言ってますけど、父は初めてだったから、それと自分が情けなかったのと、なんかみんな祈ってくださったし、献金で言ってますから、使命を果たせなかったってことですごく落胆してですね、ホテルに着いた時私はですね、もうがっかりしたんですよ。ね。ほいで父親が横でいてですね、わし誠って名前だから言うんですよね、誠、元気を出せって。お前が落ち込むとわしまで暗くなるって言ってね。そう言われて明るくなれないですよね。ほいで神様に慰めてもらおうと思って、毎晩聖書読んでますから、聖書を開いた、呼ぶ気だったんです、ちょうどね。ほいさらね、慰めてほしいじゃないですか。ね、十字架を追いましたとかですね、私があなたと一緒にとかですね、すべて愛機になるとか、いくらでも聖書あるんですよ。その日に限って聖書の呼ぶ気の箇所はですね、38章だったかな。7章箇所でした。ここまでは来てもいい。これ以上はいけない。高ぶる波をここでとどまれって書いてある。その御言葉はバーンと飛び込んできてですね、神様にね、あなたは高ぶってる、これ以上はダメだって言われたんですよね。慰めてもらいたいのにハンマーで殴られた感じ。ひえーと思ってですね、落ち込んでですね、でも神様すいませんでしたって必死に食い止めたんです。夫として、それから父親として、牧師として、息子として、本当にこう、もう一つ一つ徹底して食い止めたんです。食い止めてそのまま疲れてベッドにこうなって寝ちゃったん気がついたら。で、朝方目が覚めたんです。そしたらね、その朝方神様がね、望んできたんですよね。食い止まった後にね、あなたはこの町に、福音を携えて来るようになるって。この町の人に福音を語るようになるって。聖書持ち込むだけでも捕まる国ですよ。この町の人たちに、その捕まった町ね。でももうパスポートチェックされてるから来れないですね。そのパスポートの間は。向こうに迷惑かかるからね。なのに、はっきり言うと、この町にあなたは来る。この町の人たちに、そしてこの国の人たちに福音を語るために来るようになるって言われたの。そう言われてもですね、いや、どうかなと思って私実はそれ言えなかったんです、しばらく。はっきり言われたけど、はっきり言われたけど。で、それからしばらく経って、実は今度は、マーニンさんの感謝を獄中からの賛美を、その国の言葉に直した本を持ち込むことが来たんです。そしてまたその町に行ったんです。緊張しましたね。で、持ち込んだんだ。その時、牧師に出会ったんです、この、地下教会の牧師に。そして彼が、ぜひ来てくれってことで、それから頻繁に行ったんですね。私が最初に行った教会の牧師は、その後、足の骨折られました。あんまりそれ以上言うとあれですけど、その次行った教会は今ありません。壊されてます。秋元牧師として行った教会は。だから実はですね、それ以上も言いませんけれども、神様ね、その町で本当に語らせて、その町だけに、その町を拠点に、その国中のいろんなところに行く機会をくださったんですね。私は捕まったんです。しかもその時主に言われたのは、十字架じゃない。高ぶる波は収まりだから、お前は高ぶったらダメだって言われたんですよ。でも、その私に、使命をくださったんです。私はすごくね、感動したんです。私願ったわけじゃないんですよ。でも神様から言ってきたんですね。神様は、私たちが間違ってることは強制されますが、使命を与えられる。託してくださる方ですね。皆さんですね、神様は私たちに必ず、託される使命や働きがあります。今皆さんが使わされている場所がどこかわかりませんが、今度中学校になりますけどね。神様が使わせてくださるんだってことを覚えてほしいんですね。だから神様が使命を持って使わせてくださってるんですね。 ぜひそれをね、覚えておいてほしいというふうに思います。あ、そうか。大事なこと一つすいません。さっき落としました。で、さっき、主を見て喜んだってところでちょっと大事なこと落としましたけど、弟子たちはですね、イエス様に実は希望を置いてたんですね。で、弟子たちは実は弟子たちはイエス様に自分の人生を全部捨てて、漁師だった網を捨てて、家族を置いて、そしてイエス様に従ってきたのに、そのイエス様は死んでしまったわけですね。もちろん復活したんですけど、最初分かってなかったから。そしてところが、もう、イエス様は死んでおしまいだと思ったそのイエス様が蘇ってきたので、彼らは本当に嬉しかったわけであります。で、私たちの人生にも、もうおしまいだとか、もうダメだって、もう終わりだと思ったことがあると思うんですね。でもね、そっから逆転が起こるんです。ね。さっきちらっと話しましたけど、ジュディさんたちはですね、もう帰る飛行機が決まってて、インターナショナルサービスの時でみんなで、じゃあ、もうこれでまたいつか、またナイジェリアで会いましょうとか言ってこうね、握手をしてたんですね。ところがその後に、お話が来たわけですよね。そして、また行くことになったんですよね。面白いなと思うんですよね。クリスチャンっていうのは、もうおしまいって思った、その後に神の扉がしばしば開くんです。ラダロが蘇った時、誰もラダロが生き返ると思ってなかった。ラダロは死んだんですね。病気だったらもうちょっと早く来てくれば治ると信じてたんです。でもまさか死んで4日も経ってから蘇らせるなんて誰も思ってなかったんです。でも主はそれをされたんですね。で、なんで、今、ちょっと時代が変わってまいりまして、日本のキリスト教会っていうのは非常に厳しいところを通ってきました。でも、はっきり今ね、問いが変わってきてるんです。今やと同じだと思わないでください。あなたにもたくさん諦めてしまったり、もうダメだと思ったことがあると思うんですね。これから神様が、それを生き返らせます。それが始まってくるんですね。それをね、ぜひね、期待してほしいというふうに、思います。もう一つ本当はあるんですけど、今日はここまでにしておきます。この後ね、許しのことを言ってます。で、あなた方が許すなら許され、あなた方はそうじゃないならそれはそのまま残るってことを言われてるんですけども。そして、使命をするときに、肉ではできないから聖霊を受けなさいって言われたんですね。で、今、人はみんな聖霊を受けてるんですけども、意味が違って、ただ信じてて聖霊がいることと、聖霊満たされてることとは違います。いつも言いますけども、コップに水が、これ結構入ってますけれども、と言って入って飲ませてもらいますが、水が入っていることと溢れていることは違いますね。イエス様を信じれば必ず聖霊が来られるんです。どの人にも、信じている人には。ただ、少し入って、聖霊がいらっしゃる方と、聖霊が溢れている人と、違うんですね。で、ここで言ってる聖霊を受けなさいっていうのは、ただ聖霊を受けるだけじゃなくて、本当に聖霊に満たされなさいってことを意味します。神様が与えてくださる使命を全うするには、聖霊の力がどうしてもいる。そして面白いのはね、その後許しのことを言ってるんですよ。あなたが許すなら許され、あなたが許さないならそれはそのまま残るよって。これどういうことかというと、キリストの福音を聞いて信じれば許されるし、そうでないと許されないんですけれども、もう一つはね、ちょっと意味を広げますとね、私たちが本当にイエス様を信じて自分が許されると、今度は私たちも人を許して語れるようになるんです。人生に許せないような人は、クリスチャンだからいないよね。と思います。でも少なくともクリスチャンになる前に、いなかった人手を挙げてください。ね、こんなこと本当は普段は言わないし言う人もないんですけど、殺してやりたいって思うような人が、一人や二人は悲しいけど、人生には殺しませんよ。でも、いたり、クリスチャンになっても感情はね、そういう風に来て、すぐ悔い改めて神様の恵みでいいんですけど、そう思ってしまうことが起こるってことは、あると思うんですね。特に近い人に裏切られたとき、信じてる人に裏切られたり、近い人に裏切られたとき、私たちはものすごい心が痛います。許せなくなります。信じていた分、よく許せなくなりますね。ところがね、本当にイエス様を信じて聖霊の力を受けますと、自分が許されたことを知って、許せる力が来るんです。これが実はすごい力なんです。許してない人は不自由なんです。例えば、よし、君にすると傷つきそうだから、井上君にします。井上君ね、あ、思い出した。第一礼拝で思い出した。そうだ。あの時、ね、あんなにしてあげたのに、井上君は、ね、さっさと出て行ったな、この野郎ってね、私がこう、井上君を許してなかったとします。 そしたら、車に乗りながら、この横でですね、横にですね、乗りながらですね、あいつこの時ですね、ってなったらこう、そうですね。そうすると、井上君は不注意になるので、井上君は関係ないのですね。私が不注意になるのです。許さないと、その人は不自由なんです。縛られるんです。サタンにつけ込まれるんです。でも、許しますと、自由になるんです。本当に自由になるんです。喜びが返ってくるんです。これはね、お話はできますけどね、肉にはできないんです。私にもできません。が、聖霊が来られると、本当にできるんです。パウロ・ミキも、あの十字架の上からね、人々を許しながら、秀吉も、ハンダブローも、槍を持ってる人も許したでしょ？なぜあれができたのかって、あの時代に、武士出身なのに、武士なのになぜできたのかって、本当に自分が許されていることを知ってたからですね。聖霊の力があったからです。で、実はね、いつも、昔の人はよく話しましたけど、トマス・ムーティーというね、ケニアの方が来られた時ね、面白いんですけどね、今回、ベンジャミンさん来た時はね、神の言葉の話をしましたけど、昔来た時はね、海外のツアー来るとね、面白いけど、長崎では必ずした説教がね、二つ。天国の話と許しの話。この二つを必ずしたんです、どの器も。本当に面白いぐらい。で、この、トマス・ムーティーさんってのはケニアの牧師で、大きな教会、数千人の教会の牧師、当時2000人、今もっと多いと思います、の牧師だったんですけど、その方がね、面白いこと言ってました。ある時、イスラムの村に、進学生の時送られたんですって、彼は英語がペラペラだったので、英語を教えながらってことで宣教するってこと。ところがですね、イスラム圏の過激派がいて、自分の家を3回焼かれたんですって。で、彼らは隠れてしまって、堂々としますからね。そしてですね、彼は一生懸命霊を高したんです。すごい霊の器だったから。In the name of Jesus! ってこういうタイプだったんですね。本当にそういう声だったんです。ね、だから、霊の高をして、断食をして祈って霊の高をしたんですって。ところが何にも変わらない。で、彼はある時祈ってたんです。神様って祈ってたら、はっきり神から語りがかけてたんで。Forgiveness って。Forgiveness って。許しなさいって言われたんですよね。その火をつけた人たち。あのイスラムの会社の人たちを許しなさいって言われたの。で、彼は言ったんですね。いや、許しなさいって言われたってね、神様。許しようがないじゃないかって。彼らは自分が悪いと思ってない。正しいことをしてると思ってると。許してもらう必要があるなんて思ってないと。ね。謝ってるわけでもないし、悪いとも思ってない。許しようがないじゃないですかって。って言ったらね、神様こう言ったの。by faith って。信仰によって許しなさいって。こう言われたの、その後に。私が十字架にかかったとき、誰一人、私に許しを請った人はいなかったと。イエス様のことを思って泣いた人はいますよ。外来から来た女たちは。でも、その時は、その時はまだ、それが自分の十字架のための十字架だと分かってませんもんね。誰一人、私が十字架で死んだ時、それが自分のためだと思った人はいなかったと。許しを請う人はいなかったと。でも私は十字架で許したんだって。あなたも彼らが、ね、悪いと思ってなくても、許しなさいって言われたんですって。それでね、イエス様の十字架で言われたら、もうね、わかりましたって言って、彼はね、神様許しますって言ってね、毎日ね、その人たちを許したんですって、祈りで。そして出て行って、その人たち自分からね、手を差し伸べたんですって。そしたらパチンと叩かれるんですって。全然ね、で、余計またカチンと来るけど、ああ、また帰って神様許しますって言って、毎日やり続けたんですって。3ヶ月経った時、900人の村だったと思います。誰一人救われなかったのに、3ヶ月経った時、断食をしても、霊の戦いをしても、何をしても救われなかったのに、3ヶ月経った時、一人の人が救われたんです。それからですね、ドドドドドドーって救われていったんです。それから数ヶ月の間に村が全部救われたんです。村ごと救われちゃったんですね。という証をされたんです。我々はね、強烈に覚えていますね。ちょっと数字はちょっと微妙に違ったかもしれないけどね。でもそういう証だったんですね。なんで、許した時に神の力が流れたんですね。で、ここで面白い。あなた方を使わしますって言った後に許しのことは言われてる。もちろん、この本来の意味は、福音を聞いて、信じれば許される、信じないと許されないわけですよね。でも、それとともに、私たち語る者が、神の許しを受け取って、許しながら語っていくと、力が流れていくんです。私たちが許されながら、許さないで語っているときに、力はとどまります。でもね、これはね、聖霊の力じゃないと無理なんです。でも、聖霊が私たちに望まれるとき、私たちは、許しながら、この福音を語っているんです。そしてそれは人々を捉えるんですよ。ということなんですね。その恵みを共に受けながらね、それで使わされている場所、職場があれば、学校もあるし、家庭もあるでしょう。ということでね、 そこに使わせていってほしいというふうに思います。お話終わりますけれども、もう今遠く離れていて、ね、近くにいなくても許してない人は実はそばにいるのと一緒です。面白いことを言う人、ある方が言いました。離婚してる人が来てね、言ったんですね。でもその人言ったら、あなたはまだ離婚してないって、どうしてかって言ったらね、離婚した相手を許してなかった。もう10年離れていて、でもあなたはまだその人と離れていないって、許してないでしょって言われた。で、その人はね、その時そこで許したんです。そしたらその人はそこから自由になったんですね。だからね、許しってすごく大きいんです。で、クリスチャンの醍醐味は、この許せる力をもらえるんですよ。許すとき心は自由になります。軽くなります。そして神の恵みをとどめどなく受けれるようになります。で、これは十字架から、聖霊からしか来ません。だから本当にイエス様を見て、その力をいただいていただきたいんですね。で、弟子たちは自分が許されたことを知って、シャロームと言われた、本当にされたことを知って、彼らも許しながら福音を伝えに行ったんですね。で、私たちも、ね、許されたことを知ってね、許しながら福音を伝えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを愛しておられ、変わらずにその恵みをって導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちがこの恵みの中で許しながら福音を語り、また明かしていくことができるように力強い御手を持って導いていってください。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やむ時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いを、自分のことでも家族のことでも友人のことでも構いません、その願いと求めを主の前におっしゃってください。健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、お仕事のこと、勉強のこと、主はどんなことでもその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、主イエスキリストの皆によって父なる神の御前に出てまいりました。お一人お一人が主の前に差し出したこの願いと求めに応えて、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの皆によって命ずる。心と体を癒されよ。脳梗塞、イエス様って命ずる。完全に治れ。イエス・キリストって命ずる。指の、足の指の痛み、親指の痛み、癒されよ。右手の手首、イエス・キリストって命ずる。癒されよ。血液に死を働いてください。血液にあるがん、白血病、イエス様って命ずる。完全に消えてなくなる。腰の痛み、背中の痛み、イエス・キリストによって命ずる。癒されよ。喫煙の霊、飲酒の霊、イエス・キリストって命ずる。喫煙の霊をその人の力され、飲酒の霊をその人の力で行け。なんか境内の必要がある方いらっしゃいます。これに関しては神は知っておられます。必ず神が備えられます。大胆に求め、そして言葉を受けなさい。主はあなたのために備えられます。学費が必要な方はいますが、神様はそれを備えられるので、神に求めなさい。主はそれを備えてくださいます。指の痛みを癒してください。この4月から新しい職場っていうか、同じ職場なんだけど部署が変わったっていうか、仕事が変わった方いますけども、恐れることはありません。私はあなたに、助けて送ろうと主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人に触れ、お一人に与えてください。家族で一緒に住んでいて、なんかその、親ですね、親と一緒に住んでいて、で、その、お母さんかな、お父さんかな、その、結構年を取ってきていると。で、気にしている方いらっしゃいますけれども、まず福音を分かち合いなさい。それと、そのお母さん、あるいはお父さんに手を置いて祈りなさい。喜んで、そして最も傷んでいる部分に手を置いて祈りなさい。その時私は癒しを行い、奇跡を行おうとしは恐れます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。 一人一人の手を通して癒しを行い、奇跡を行ってください。だから特別な人じゃなくて、あなたの手を通して私はあなたの母に父に癒しを行います。ためらわずに恐れずに手を置いて祈りなさい。その手を通して私は働こう。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。